石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は迎えました第99回です。
はい、
石原さんよろしくお願いします。
すごいね、はい、99なんだ。
いや本当長屋でありがとうございました。
いやとんでもない、
終わりませんけど、
こっちがへー、すごいね、続くんだ ね。
ひょっとしたら900、
何事もそうなんだけど、僕のほら仕事のスタンスってさ、はい、早川君もだいぶ分かってきたと思うけど、やるかやらないかって相当考えるんだけど、やるとなったらずっとやるでしょ、
はい、
ずっとメールマガジンでしても、ブログにしてもね、だからこういうのって実はものすごく大事なことなんだよね。そうです、
僕あの自分で実はいろいろまとめてることがあって、ちょっと余談なんですけど、そのいろいろ石原さんも含めて、まあ、成功されてる方にいろいろインタビューしてる中で共通点を実はいろいろ見てて、本当にすごい人、うんうんうん、でその人たちってみんなそうなんですよね。よく社長は即断即決してるみたいなのがなんか書いてありますけど、うんうんうん、実はなんか始めるときってすごい慎重に考えてから動く人がやっぱり共通してるので、うんうん、いや今お話伺ってて、
あと継続する秘訣は何だと思う？
継続する秘訣、
うん、
継続する秘訣ですか。相手でというか、それを受け取ってくれてる人ときちんと何か つながってお互いコミュニケーションを取れてるようなこと、うん、
声が小さいねこれね、なるべく仕組み化することやね。
仕組み化、
うん、もうやるって決めたらルーチンワークにして、
あ、そうですね、
そのやるかやらないかを悩まないことでね、はい、あのもう時間になったらそこで何人かの人が集まって
フラフラでも入って
やらざるを得ないっていう状況になっちゃうと、もう今度それが当たり前になる、うん、そうすると日課みたいなさ、月に1回これやんないとダメよねとか、
ご飯食べるみたいな感じですね。
そうそうなっちゃうと、もうとってもスルーしていけるよね、はい、でなおかつその継続できるかどうかは内容が高まっていかないと、あの特にこういうコンテンツみたいなものはお客さんが楽しくないでしょ。そうですね、だから高まっていくってことをベースにしてね、ルーチン化するとすごくいいですけどね、
はい、ということで今後も質を高めて頑張りますので、はい、よろしくお願いします。さあこの99回、30代渋谷109系ヤングレディースアパレルコンサルティングの業種の方から、うん、これ分かっちゃうかもしれないですけどね、いただいてます、この方、僕もよく知ってる方なんですけども、石原先生、早川さんこんばんは、毎週楽しみに、脳に、染み込ませようと聞いています、トップ 3% クラブにも入会して成功事例をインプットしています。
これ名古屋の、
そうですね、名古屋の勉強会でも、
イケメンだよこの人。
そうなんです、僕も今お見せできないので残念なんですが、
うん、
すごくイケメンの方なんですけども、名古屋の勉強会にもよく来てくださってるそうです、
はい、
さあそんな彼からの、質問です。弊社はもともとトップ販売員だった社長のことが好きで、一緒に仕事がしたいという気持ちで、集まったメンバーで、設立されました。
なるほど、
結束力はあります、うん、そして、素直で空いてる系、開いてる系ですね、人間が多いので面白い集団だと興味は持ってもらえます。レディースギャルブランドに男が立っているということもありますが、これまでのクライアントは社長の人脈で3社とお仕事をしてきました。弊社には営業専門の人材はおりません。私たちが現場で実績を出してデベロッパーから紹介いただくことは何度かありましたが、金額が合わない、販売代行契約はしない、それは立場が低くなるからという社長の考えもあって、これまで新規のクライアントを獲得できていません。会社の規模は創業時の半分、現在は1社過去2ブランドです。どこで仕事をするのかではなく、誰とどんな仕事をするかを大切にしてきているので、メンバーや私が勉強することで何かを伝えていきたいと思っています。しかし、会社としてはこの先にどのように新しい道を見つけていけばいいか悩んでいます、ということで、いただいてます。
なるほど、ね、
かなり具体的な質問です。
これ珍しい仕事の形ですね。
そうですね、
あのあれでしょ、店舗で販売やってた方が多分その販売力がすごくあって、うん、こういうことをそのコンサルしたら面白いよねと。
そうですね、
ということだよね、で一人でやるよりもそういう能力になりそうな人を束ねてやりましょうっていうことで作った会社なんだよね、うん、これ何期ぐらい進んでるんだろうね。
そうですね、ちょっとこれだとなかなか分かんないですけど。うん、
なるほどな。でもこれ業としてとりあえずスタートして成り立ったってことは、はい、あの魅力があるっていうことだと思うんでね、はい、であの問題は何かっていうと、仕事を入れ替えてないことと人が入れ替わってないことですね。
ああ、なるほど。仕事と人が入れ替わってない、
うん、こういう業態で仕事するんだったら、はい、あの変化を組織自体にも仕事自体にも持たせないとダメですね、うんうん、でまあ、この社長さんがあの最初人脈でっていうことなんだけど、はい、これ絶対営業を作るべきですね。
やっぱり 専用の
完璧に営業を、まあ、一人でいいと思うんだけど、はい、一番仕事ができる人が営業した方がいいね。
あ、なるほど、
うん、まあ、その営業の動線をどう作るかっていうのは、はい、ウェブ使ったり人を使ったりとかするべきだと思うんだけど、はい、完璧なプレゼンテーションを作って企業に切り込んでいくようなことがいいと思います、
は
い、
あ、なるほど、
うん、だってアパレルでしょ、まあ、そのいろんなブランドがあるにしてもかなりの数あるじゃないですか、はい、で一社契約したらこれ数年間いくと思うんですよね。
そうですね、
まあ、大体3年ぐらい入ると思うんだよ、はい、で、まあ、マーケットっていうのは提供するものと それに対して価値を感じる人の差によってビジネスが起きるわけでしょ、はい、全く新しい業態をやってるわけじゃないですか。でこれ面白さがあるから、うん、実際ビジネスがスタートしたってことはこれ絶対マーケットはあると思うんだよね。
そうですね、一社でもつけば
要望はあると思うんだよね。でその時に重要なのは提供できる側のスキルがもっと高くないといけないってことで、多分最初が頂点でレベルが落ちてると思うんだよね、はい、まあ、なんか感覚的に、はい、例えばダンスのグループ作りました、最初のメンバーはいけてるけどだんだん年取りましたってなったらフレッシュがなくなるよね。
あ、いますね、確かに、
うん、だからその中に1人でも2人でもすごく若くてキャピキャピした男の子が入ってくると全員にこうなんつう の波が立つよね。
そうか、
だからこういう集団ってどういうふうにこうマネジメントするといいかっていうと常に競争相手を引っ張ってこないといけないんですよ、はい、だからエグザイルとか、
あ、そうか、
AKB とか、
そうそう、モーニング娘。やってどんどんメンバー入れ替えてましたもんね。そ
う
そ
う
そ
う、
そ
うああいう形態でこれ会社経営してたんですね。
分かりやすいですね。で
僕だったらそのエネルギーで販売力をもっとこう現場の販売力を上げるけど、だから自分たちが停滞するような、はい、これって停滞するっていうかさ、自分たちはやりにくいよね、うん、今いるメンバーは嫌だよね、
はい、
なんでこんなん連れてきたのって、若くて実力あるしってね、もっとするよねみたいな人をスカウトするべきで、多分このスカウトはいっぱいできると思うよ。
そうか、そうですよね。今、うん、ちなみにこの方からいただいてるのを見ると、当初12人だった、社員が現在4名、
うん、
みたいなんですけど、4名だとしても1人は営業にやっぱり、
うん、全然
むしろ
割く、営業はそのスカウトもやった方がいいね。
あ、スカウトも、
うん、これは求人しやすいと思
う、うんうんうん
うん、でこんな人間やこんな人間やこんな人間なんだけど、うちコンサル受けてみませんかって言ったら絶対面白いって。
確かにそんなこと言う人いないですからね、
うん、そんなことやってんのって、やってますよって言ったらもうそこで興味引けるじゃないですか。
もう最初から突き抜けちゃいますよね、
うん、そうそうそうそう、でうちは相手を選ぶんですよっていうような感じにして、やっぱり4人っていうのは集団として弱いよね、
はい、
うん、
そうか、そうすると、まあ、この社長さんもそうですし、もうたださ人も少ないし、うん、とにかく現場で実績を出してそこから紹介してもらおうみたいな感じになってますけど、うんうん、でもそれはどんどん悪い悪循環に入ってきそうですよね。
そう、スタートした時が頂点で、だんだんこうある種尻すぼみになってると思うんですよ、
うん、
でもう一回もう一回押せばいいのにね、
うんうんうん、
発展する方向に、
はい、
うん、まあ、どうせ物もなければ何もないでしょ、うん、人がその出てて仕事するしてるだけじゃないですか、はい、事務所とかあんのかな。まあ、あるか、
まあ、そうですね、
まあ、あるとは思うけど、うん、ほとんどいらないよね、ってことはもっといろんなことができるのにさ、はい、可能性を自分たちでこう狭めてるような感じがするね、
まあ、この方今質問にもありましたけど、やっぱりもともとその社長がトップ販売員で社長に引き付けられてるということは当然、うん、まあ、ワンマンか分かんないですけど社長の影響力は絶大なのは間違いないと思うんですけども、うんうん、その中でまあ例えばさっきも質問ありましたけど、例えば金額が合わない時とか販売代行契約がしない、うん、それは自分たちの立場低くなるかという社長の考えもあり、うん、これまで新規のクライアント獲得できていませんってありますけど、うん、
あとこれはね発想が逆で、強烈な人間引っ張ってきてそいつを店にいつも1週間置きましょうっていうの、
というのは
だってその人間が1週間いて店が変わったら、じゃあ1週間後帰りますって言ったら嫌でしょ。
もう社長も一番それはよくわかりますよね。
ですよね、うん、でだからそれにかなうような人間スカウトすればいいんだよ。
やっぱり人も入れ替えるというか、 新たに入れないと、
うんうん、だってこれ絶対あのリクルートしやすいって、
うん、
だってスペシャルな販売員の方って次店長行くけど店長行った先ないじゃん、
うん、
それがコンサルティングっていう形で抜けられたら絶対面白いから。
そうですね、聞いたことないですね。
そうだから根こそぎ引っ張ってくれるって、そんな
上から全部好きな人みたいな感じですよね。
でこんなのはネットワークってすごくあるから、うん、ねえねえねえねえってさ、渋谷の販売でさ誰が一番すごいのって言ったら、うん、あの人とあの人って絶対に決まってんじゃん。あ、
もうすぐ分かりそうですね。
そう、あのこんにちはとかって、あのどうしても会いたくて来たんだけど話聞いてくれるって何ですかって、何だと思うとか言ったらさ、うん、いきなりリクルート始まるよね、
うんうんうん
うん、でこういうリクルートってどうしとくかっていうと、あのこれほらあの人間をストックする商売だから、
はい、
あの30人とか50人のリストを作ってさ、スカウトリストとか作っちゃって、うん、はい、そろそろ来るっていうのを年に6回ぐらい、うん、
なるほど、
うん、やったら相当面白いよ、はい、
うん
うん、でうちのスタッフってどこどこの誰々とどこのこの活躍したこういう人間とどこどこどうで頑張ったこういう人間なんだけど、はい、どうですかって言ったら、うん、今度逆になるよね、
うん、
店舗側があの依頼してくるようなことが多くならないかな、
うん、そうするとどんどんそういうこの会社が知れ渡って優秀な人も自然と集まってくる、
でその優秀な人がディスカッションすればさ、でそのディスカッションのやり方はもう変えればいいんだよ、
うん、
なんか一人の人間だけが命令するんじゃなくて、もうもっとこうした方がいい、ああした方がいいとか、こんな風にやった方が絶対いいぜみたいな、はい、だから社内で一番熱くこうディスカッションしたり盛り上がったりするような持っていき方すればいいから、うんうん、これだから真面目にタレント養成するような感じで会社やればいいのに、
うん、そうですね、そうしたら、
ね、彼なんか僕知ってるからね、蓋があれだけど現場なんか行くのやめてその仕事すればいいのに、うん、スカウトして営業していくの、
そこに徹するだけで全然変わりますね。
これで値段釣り上げたりとかしてダメか
ぜひですね、もう今日これも、
いやこれ面白いな、
一発回答出ましたけど、
エグゼイルのような
ね、
イグザイルのような
社名変わってるかもしれないですね。
そうそうそう、で最初男ばっか集めて次は女性ばっか集めたりとか、おかしくない、はい、
あ面白いですね、そういう集団がいっぱいあったら面白いですね、
うん、それでコンサルティングしながら、ね、うん、あのお店でお客さん来たらそこで販売しちゃったりとかしたら、
その人たちもすごいおしゃれでね、
うん、
面白いですね。
僕なんかもう洋服大好きだから、うん、もう絶対店頭立ってみたいもんね、
うん、確かに、
うん、
なるほど、ということでまずそうですね、もうアイドルグループ理論じゃないですけど、
そう、
そこを
だ仕事って面白くて、はい、どっち側を強化したらいいかっていうさ、だから営業して顧客をとにかく囲い込んだらいいっていう仕事と、はい、こっちなんか逆で優秀な人間スカウトしたらいいっていう仕事なんだよね、うん、
はい、
でところが優秀な人間って実際にはかなりスカウトしにくいんだけど、うん、多分ここは違うと思う、スカウトすごいしやすいと思う、
むしろ入れてくださいって言われるかもしれないですね。
そうだから自分たち抜くような人間をスカウトしてくりゃいいのに、うん、多分そこがないのよ、
うん、
多分社長が天井になっちゃって、
そうですね、
その人についてきた人だけを言えてるからおかしくなって、うんうんうん、あのそれはさ 何がいけないかっていうと同じ仕事をさせようとするからだよね、
はい、
だ自分はマネジメントになっちゃうんだよ、うん、マネジメントするってなればどんな優秀な人間もすっげえなお前っつって引っ張ってくれるでしょ、
そうですね、
頑張ってねという発想ね、だからライバルみたいな感じに捉えちゃってるから、うん、会社が天井になっちゃってるから、うん、プロデューサー、
うん
うん、そんな感じがいい
ね、まず発想の転換ですね、
うん、
ぜひ、また、その後お便りをもしくは直接ね勉強会に来た際にでも、うんうん、声をかけてください。
何をやってるんだって言ってあげるよ
ですね、はい、石原家の経営のヒントプラス、今日は99回お届けしてきました、次回は100回です、ぜひお楽しみにしていてください。石原さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとしてこの度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、あ、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、うん、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話ししようと思って、有料版作ったんですね。
うん、
なんで、時間も40分ぐらい。 メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
それから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。
はい。はい、ぜひ、石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついて
ますね。そうなんです。倍速もついてますし、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい、
ご招待させていただきますので、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所、プロデュース菊田す早川洋平、制作協力若菜はじめ、ナレーション岩山千尋によりお送りいたしました。